ハチドリと空。
皆さんこんにちは。ハチドリと空元子どもチームです。10月24日の今日は子どもの乱暴な挙動について、彼らを一人の人間として扱うこと、その難しさ、子どもとのコミュニケーションについてお話ししていきます。
はい、ちょっと最近気になることがあるんですよね。
はいはい、なんすか。
結構その私いろいろ外、まあ、出歩くというか、いろんなご家庭をお邪魔したり、あるいはまあ普通に移動するのも多いんですけど、そういう時にこうやっぱりちょっとふと子供に目が行くんですよね、まあ、子供の仕事してるのもあるし、でその時になんか子供とお母さんの関係性、時々気になることがあって、なんかこう、まあ、お家の中で、まあ、最悪こうやっぱりお家の中でだとちょっと緩んでるし、まあ、レッスン中でもちょっとお母さんに対してはんみたいな言い方、まあそういう子はまあまあいても、まあ、ちょっと私も目の前でまあまあまあとかって言いながらさ、まあ、ちょっと取りなしはできるんだけど、こう全然知らない子とかの、なんか本当小学校低学年とかの子が、なんかこうわがままとかじゃないんだよね、なんかもう、母親への言い方みたいなとかがさ、なんかちょっとぶっきらぼう通り越して乱暴みたいな、だよみたいな、なんかえみたいな
超怒ってる
そうそうそうそうそう、なんかまだなんか高校生の思春期のああいうんじゃなく、乱暴
最初からみたいな
そうそうそう、お母さん傷つくけどみたいな、なんかああいうのちょっと見てると少しなんかでそれでお母さんもなんかはあうーんみたいな、なんかちょっと従ってるみたいな
従ってる
なんかそういう感じ、なんか関係性としてなんか、あまたやっちゃってるけど言えないみたいな、なんかそういうの見てるとへーみたいな、なんかちょっとなんか受け入れようとしちゃってんのかなみたいな、なんか、まあ、受け入れるのもいいけど、
なんか優しいお母さん多いよね。
そうなの、その優しさみたい、
優しいんだよ、すごい優しくてさ、すっごい受け入れるみたいな、すごいなって本当思うんだけど、私全然できないんだけど本当できない
んだけど、なんかねそれあるんだよね、そのアスカさんとこ見てるとお結構ちゃんと怒るわみたいなのあるんだけど
そうなんだよね、だなんかそれを良しとするかどうかって、まあいろいろ本当にそれぞれの考え方あると思うんだけど、でなんかその昔なんか我らの頃って、まあちょっといろいろちょっとずつギャップあるけれども、時間のギャップあるけど、まあそうは言っても我らの頃は結構なんかほら親にそんな口聞くなんてみたいな言い方とかね、あったじゃない、でなんかそういうまあ頭ごなしにというか親だからとかいう理由でそんなにすごい偉いみたいなのも違うかなとは思うんだけど、なんかそのお互い、まあ、親だから子供だからとかっていうとこじゃなくて、普通にお互い人としてみたいなさ、最低ラインっていうのかなみたいなとこってあるよねって
、そう
思うよね、
そうなんだよね、そうちょっとそれで戸惑う時があってね、
あるよね、
なんか、我慢してないかな、
そうなんか結構聞くとね、優しいお母さんに聞いたりするんだよ、私なんかすごいよねって、怒らないよねみたいな、すごいよねって、だけどいや家ではすごい言ってるよってみんな言うんだけど、そうなんかへーそうなのかって、でなんかそっか、でも外と家とじゃあなんか例えば同じことをしてもお家では怒るけど外では怒らないみたいな、まあなんか外だとちょっとみっともないから人前だからみたいな、そういうまあ、人によるんだけどさ、そのなんかそういう理由を言う人とかもいたりして、あなるほどねとかさ思うんだけど、なんか私はだけどさ、私はなんかちょっとそういうのって、言っていることに一貫性なくなっちゃうじゃないとかも思うんだよね、でまあ、その子供の年にもよるんだけどきっと、 なんかそのだんだんそのなんていうの外向きと、
そうだね、
そうパブリックとそうプライベートみたいのが分けて考えれるようになってくればそれもありなのかなっていうふうに思ったりもするんだけど、なんかそこだけそういうふうにちょっと、うん、なんていうかそれってちょっと大人扱いっていうかさ、
うん、
なんか外向きとあの家庭内っていうのは違うんですよ、いうことも変わることもありますよみたいな、それを理解してもらう、子供にね理解してもらうっていうのって、 それってなんとなく大人の対応を求めてると思うんです、うん、けれどもなんかそういう子供のその暴言みたいなのをなんかそこは子供だからって言って受け入れるみたいな、なんかいろいろちょっとぐちゃぐちゃな気が私はするんだよね。
うん、
でなんかちょっとその暴言でさあの思ったんですけど、うん、なんか前に、うん、結構前だけどネットに上がっていたさ記事でさ、うん、娘さんにすごい暴言を吐かれたお父さんがいて、
うん、
なんかすごい続けざまにすごくいろいろ言われたんだけれども、なんかもうこんな家に生まれてこなきゃよかったとかまで言われたんだけれども、うん、なんか最終的にそれに対してうん、大好きだよって言って抱きしめたんだったっけな、なんかそんなような話があってさ、うんうんうん、でなんかそれに対してすごいあのすごいこういいねっていうかみたいな、そのポジティブな、リアクションがすごい多かったっていうことで多分なんかネットのニュースかなんかに取り上げられてたの、
うんうん、
だけれども、うん、私はそんなこと言われて親傷つかないわけないなって思ったし、なんかそれを悲しいとか、うん、その怒りももちろんすごい、自然な感情として絶対湧いてくると思うから、なんかそれで腹立ったからってさ、例えばぶん殴るとかいうことではなくって、なんかそういうのをなんかこう悲しすぎてもうなんなら腹が立ってきちゃったみたいなこととかもなんか子供に伝えた方がいいし、その件に関して言えばだけど、その彼女が言っていることに対してさ、ちゃんと答えてないって私がその子だったら思うだろうなって思うんです、
うんうんうんうん、
なんか話がさもうどっか行っちゃってるじゃんみたいな、私がさすごい怒ってこう言ったのにってその子思ってんじゃないかなって、うんうんうん、何かのことがあって怒ってそうやって言ったんだと思うの親に対して、うん、でもなんか親はそれを、うんうん、それに対して怒るでもなく悲しむでもなく、なんかこう何考えてんだか分かんないみたいなのって子供はそれいいのかなっていう、子供からもそう思うし親がそれに対して怒らないでいるっていうその我慢なのか受け入れなのか分からないけどいるっていうことも親から見てもそれ辛いんじゃないかなって思うから、なんか両方ともなんとなくどうなんだろうって思うんですけど、うんうん、ハチドリと空どうすかねこれ。
私もこの話ちょっと違和感だったんですよね、
うん、
なんか話の筋が確かになんか通ってないっていうか、なんか子供の感じたことがあって、
うん、
それをなんかまるっと受け止めた感みたいな、
うん、
なんかそれがなんか良しとするっていう感じがすごい、なんか私はなんかそれから受けてすごいちょっと気持ち悪い感じがあったんですよ。
実際それ受け止めてんのかなっていうのも謎っていうか、私が見ても謎、なんか聞いてた話みたいに私だったら思うから、
うん、
なんかそれは受け止めたっていうのかな、うん、そもそもって思うんです。だからそのみっちゃんがそのなんだいろんな外で見るそういうちょっとこう乱暴な喋り方する子供に対してもなんかこう、うん、もうちょっとただ流すのってもう本当それって下手すると無視に近いんじゃないかと私は思うんですけど、うん、あの、うん、怒るとか悲しむとかそういう言い方やめてと最低でも言うとかじゃないとなんか会話じゃない気がするんですけど、どうなんですかねこれ。
うーん、子供扱いしてるってことになるんですかね、うん、
まあ私的には
子供をね、
うんうん、私的にはそうだな、
そうだよね、一人のもし大人だったとしたらね、うん、ちゃんと伝えるけど、うん、まだわからないだろうとか言っても通じないだろうとか、
うんうんうんうん、 考えとかからそういう風に、まあ、あと時間がないのかな、どうなんだろうな、
それもあるよね、
考えちゃいますね、確かに
それあるよね、
急いでる時とか、よく子供ってやっぱりなんかそのイライラとか急ぎが、あの伝わっちゃってるのかわかんないですけど、なんかちょっとこう足を引っ張るというか、そういう時に限ってやっぱぐずってきちゃったりとかするじゃないですか、
あるある、
と親も焦って、そこに時間をかけてこう大人として向き合おうというよりかは、あもう、とりあえず愛してるガバみたいな感じで行こうみたいな風になっちゃうんだとしたら、なんかまああのシチュエーション的にはなんかもし急いでるとか何かしらこう理由があるのだとしたら、なんか分かんなくないなっていうのも正直思ったりするんですよね、育児を大絶賛でやってる身からすると、そんなになんか大人と思って一言一句聞いてらんないよみたいな、なぜかというとやっぱりそこまでの理解力はやっぱりないので、なのでなんかただあのアスカさんの言ってることもめちゃくちゃ分かるなって感じるので、3回に1回とかね、なんかちょっとこうふと、あ 今なら手を止められるみたいな瞬間にはちょっと向き合ってみようかなみたいな心持ちをするだけでももしかしたら変わるかなってちょっと聞いていて思ったりするんですよね、毎回は難しいかもなって気もしてしまう、どうですかね、
そうね、なんか時間ないっていうのはきっとすごいあるんだろうな、
あると思う、
すごいある、きっと
まといてた感じはする、なんか、
そうなんですよね、
時間とかその心の余裕とか全てこう包括してだけど、
でもなんかそこのさっきの立ち止まってみたりとか、なんかちょっと向き合ってみるみたいなのしたいけど、なんかやっぱりなかなか作れない、これジレンマなんだよっていうのもきっとあるんだろうな、
なんか親も親で、反省みたいな、こんなに怒んなくっていいのに怒っちゃったのは自分が忙しかったからとか、
まあよく聞くよね、
そうよく聞く話じゃないですか、だからなんか、そこには多分向き合わなきゃいけないと思ってる気持ちも
あるよね、
だからそこをこううまく向き合うように持っていく、どうしたらいいのかなっていうのは思いますね、
本当だね、なんかだから
切り替え
早い話かっていうか、なんかまとめる話でもないんだけどさ、なんかあの、みんな忙しすぎるからこうなっちゃうっていうことなんですね、結局
それだよ、
結局時間とか仕事の仕方とかっていうのはね本当にあると思いますね、
それ、しかもさ、なんか今本当に共稼ぎ世代が多いし、女性が社会に進出するっていうのがもう当たり前になってるっていうのでさ、その待機児童話にもこれつながるのよね、でまたそれが待機児童話からの教育福祉の業界にもつながる話で、これみんながみんな結局余裕がなくなっちゃってるっていう、なんかすげえ悪循環なんだよ、で誰もね本質捉えてないっていう話になってんだよね、
実は全部つながって芋づる式じゃないですか、
そう
今めっちゃ鳥肌立って、昨日ちょうど福祉施設を視察行ったんです、
あーそうなんだ、
ですごいなんか今時というか、なんつうのかな、はい、今ってどうしてもなんかいろんな事件あったから、教育とか福祉の施設って壁を作るじゃないですか、
なるほど、
いろんな人が入らないようにしたい、なんかそういう機運ってあると思うんですけど、
そうだね、
あのそこの団体は壁を壊したんですよね、
すごい、
だからいろんな地域の方が出入りできるし、もちろん子どももそれこそ高齢者もいろいろ立ち入れるような場所っていうのにちょっとあの昨日行ってきたんですけど、
すごいな、だから
まさにその本質を捉えようと頑張っているっていう感じがすごいして、そのやっぱ人とのつながりがあるからこういう集まりができるっていう、でもそれがなんか教育福祉って話でなんか守るとかになっちゃうと、なんかもう完全に壁とか、
そうだよね、
なんかもう余孤立ないみたいな感じにどんどんその
孤立しますよね、
そのさっきのサイクルに、さっきのサイクルにどんどんなっていく感じ、